ですね、賛美して始めますよ。
選手も。あ。
あ、録音してますよ。
話しかけ、話。
この後、私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、誰にも数えきれないほどの大群衆が、白い衣を身につけ、手にはナツメヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って、大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。また天使たちは皆玉座、長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し、神を礼拝してこう言った。アーメン。賛美と栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が世々限りなく私たちの神にありますように。アーメン。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることがなく、乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。アーメン。では賛美いたします。 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストと信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、愛子より来たりで、生ける者と死になる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
では口読文の58番です。58番、本日は白の主日ですので、その箇所を購読いたします。娘シオンよ、大いに踊れ。
娘エルサレムよ、歓行の声を上げよ。
見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。
高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。
私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。
戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。
彼の支配は海から海へ、
大河から地の果てまでに及ぶ。
そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。
旅での子ホサンナ、主の皆によって来られる方に祝福があるように、いと高きところにホサンナ。アーメン。
では賛美いたします。
娘エルサレムよ、神子の声を上げて、あなたの王である主が神の人、神と人の前で謙遜を控えさせて、平和の君があなたのために、あなたというエルサレムに入場する。娘シオンよ、あなたが今まで死体を求めていたから、あなたが喜んで待ち続けていたから、その方が今日あなたのために、あなたのために、あなたというエルサレムにお入りになる。娘シオンよ、あなたが聖なる油によって塗られた、今まであなたが聖なる油によって賛美し蓄えてきた祈りと賛美の信仰、希望、愛の真実に満ちた方に対してのアーメンを、あなたのために来られる主の道を整えよう。主が今日あなたという道をお入りになる。あなたの王となるために天の御座を捨てて、卑しいあなたを来てくださった主が今日あなたのためにあなたへとお入りになる。すべての娘シオンよ、その主を拝し、ひれ伏し、そしてあなたの信仰を持って主がお入りになるその道を整えよう。感謝と賛美とアーメンを持って主の道を整えよう。愛する天のお父様、今日私たちを愛してくださって、私たち一人一人を娘しようとしてください。あなたが選んだ命としてください。あなたが許してくださる憐れみの民としてください。あなたに愛された子としてください。あなたに仕える祭司としてください。あなたに養われるあなたの民としてください。あなたが喜ぶ娘にしようとなって、今日あなたの御前に集まり、あなたを拝し礼拝しているこの喜びを心から感謝いたします。私たちのために、私たちのためにこの地上にお入りになる主よ、どうぞどうぞお入りください。私たち一人一人というエルサレムに主よ、あなたがお入りください。そして私たちの歓喜に満ちたハレルヤホサンナを受け取ってください。ハレルヤホサンナ、主の皆によって来られる方、私のために来られた方、 なたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日あなたが私のために全ての道を完成するために私にお入りになる主です。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝し、主よ、私たちはあなたを歓迎いたします。謙遜な趣で転がり乗って叱ることなく私に来られた主を賛美します。限りない憐れみの眼差しで私を自分の瞳の中に留めてください。あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日ここで私たち一人一人があなたの皆を褒めたたえ、あなたを礼拝します。彼女においてあなたを礼拝する、私たち兄弟姉妹とともに、あなたが数えてくださった命の一つとして、あなたに呼ばわれた娘シオンとして、あなたを礼拝いたします。私たちの礼拝を受け取ってください。日本全国において主を同じ言葉に立って、同じ信仰であなたを拝し、あなたを敬う全てのあなたの命たちをあなたが満たしてくださることを信じながら、あなたの皆は麗しく、あなたの皆は私たちの光です。今日私たちは真実に満ちたアーメンと、血潮によって清められたアーメンをあなたに捧げます。語られる言葉を通して私たちの王となってくださる平和の君、主イエスキリストを褒めたたえます。今日あなたが私たちに与えているその御言葉が私たちに平和を築き、愛に満たし、私たち一人一人をあなたの民として、娘しようとして、あなたが因をしてくださることを心から感謝いたします。語る者の口をあなたが、あなたの聖なる油で浸して、あなたの命をまんべんなく述べ伝えることができますように、聖霊を助けてください。語る口、聞く耳が共に主にあって、あなたを王として、あなたに栄光を期すことを心から感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことができない、私たち一人一人この礼拝する者、娘シオンとして祝福してくださる、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。
では今日の御言葉に入ります。今日は教会の暦ではシロの聖日と言います。シロってあれですね、なんか南国系の木を思い浮かべるのではないでしょうか。後ろの部屋の方で絵がかかってあります。多くの人々がイエス様を迎えて、喜び迎えて、葉っぱ、白の葉っぱですね、白の葉っぱや、またそれぞれの着物、衣服で
イエス様をお迎えにしている場面があります。今日はその箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書21章6節から11節、新共同訳でお読みします。弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、井戸高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。アメン。非常に絵になる場面ですね。後ろの部屋にも飾ってありますし、人々がこぞってイエス様を褒めたたえて喜んで、そして迎える場面は非常に美しく、また人々の、そういう礼拝する意欲を駆り立てますけれども、でもですね、この1週間後何が起こったか。その群衆たちはイエス様に十字架につけろ、十字架につけろと言って叫んだんです。この間パッションという映画をみんなで、見た方はご存知だと思うんですけども、あんな感じでもう石投げたり、唾投げたり、呪いの言葉投げたりと、非常にコテンパンにイエス様を、懲らしめるっていうか罵るんです。なんでたった1週間でそう表現しちゃうんでしょうね。人々というのは非常に変わりやすいんです。コロコロ変わるんです。何によって変わるかというと、自分の期待というものは人はそれぞれ持っていますね。で、自分の期待通りのメシアを私たちは思い浮かべます、ね、皆さん自身の期待をして何か物事に当たりますね。皆さんは何か商品を買うとき、テレビとか、テレフォースショッピングとかで物を買うときは期待を持って買いますけども、その商品がいざ来てみたら、もし期待にそぐはなかったら、皆さん怒りますね。なんだこれは、燃やせ、十字架につけろとまでは言わないと思います。でも人々は十字架につけろ言うんですよ。とにかく人間はですね、期待によって、動く動物です。ですから人、そのイエス様のメシア像、人々が思い描いていたメシア像とそして実態が違っていた場合、人々はそんなのいらないということになるんです。さてですね、何度かホサナという言葉が出てきました、皆さんも歌の中、あるいは、教会に通っている方は何度かホサナという言葉を耳にしたり、あるいは口で賛美したりしたと思うんですけども、このホサナという言葉はそもそも何でしょうね。これはですね、ヘブライ語でホシアンナって言いまして、これはもともと王を救ってくださいっていう意味です。ああ救ってください、ああ救いたまえ、そういう意味です、もともとは。ですから、ここでダビデの子にホサンナと言ってますが、もともとはダビデの子を救ってください、主の名によって来られる方に、意図高きところに、ああ救ってください、そういう感じでですね、群衆たちは、イエス様をお迎えするとき、賛美するというよりも褒めたたえるというよりも、救い主が来たぞ、救ってくださるお方が来たっていう、むしろ、救いの期待に満たされて、この言葉を群衆たちは、そのイエス様に投げかけていたと思われます。ところがですね、群衆はこのホサナという宗教用語的なことを叫んでいたんですけど、でも群衆大部分はこのホサナって叫んでいる先が一体どなたかほとんど分からずに叫んでいたんですよ。書いてありません、10節に。
イエスがエルサレムに入ると都中の者が一体これはどういう人だと、どういう人か分からずにダビデの子にホザナって叫んでたんです。で、人々は何て答えたか、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだ。ガリラヤのナザレから出た預言者、イエス、これですね、ガリラヤナザレという場所は非常に偏僻で田舎もんで、ガリラヤナザレ出身というと、あの田舎もんねって言われるほど偏僻なところです。そしてイエスという名前、ヘブライ語ではイエシュアって言うんですけど、非常にありふれた名前です。日本語で言うとこのタロ、アメリカで言うとこのスミス、まあ、そういった感じでしょうね。だからガリラヤナザレ出身のイエス、非常に蔑みの褒めやすい言葉です。群衆たちはそのようにイエス様を思い描いていました。そしてホザナ、救ってくださいというわけでですね、この群衆たちはこの時期、私たちが思い描いているほど実はそんなに清くもなく美しくもない心境で叫んでいたのかもしれません。とにかく彼らは1週間後、イエス様を同じ唇で、同じ賛美していた唇で、今度呪いの言葉をそのイエス様に吐くことになります。この落差は一体何なんでしょうね。人々はですね、期待をするとさっき言いました。でもイエス様が期待通りに動かなかった場合、例えばイエス様が奇跡によってパンを増やしたことがありました。そしてそのパンを増やしたんですけども、その期待通りイエス様がパンをくれなくて、しかもイエス様は私が真のパンです、私が命のパンですと、わけのわかんない言葉を言い出して、そしてパンをくれないとわかると群衆たちは去っていくんです。かつてですね、清純派を売り物にしていたアイドルがおりましたけれども、そのアイドルが実は麻薬やってて清純派ではないということがありましたね。そうです。で、それまでファンだったその、彼女の清純さが好きだった、彼女だったらきっと裏切らない、世の女たちは裏切るかもしれないけど、でも彼女は裏切らないって思ってたけれども裏切られた。で、そういうふうに期待していたファンですね、手のひら返したように今度は罵る側に回ります。それと同じようにですね、イエス様は力強くローマを打ち倒して、悪霊を追い出し、病を追い出し、そしてこの屈辱に満ちたパンを増やしてくれる、とっても素敵な指導者じゃないかって思って喜んで迎えていたんですけども、その1週間後ファリサイ派の人たちに無力に捕まって、ローマ兵に無様に引きずり回されるところを見ると、群衆はなんだ、期待してたのと違うじゃないか、お前そんなもんかっていうことで罵る側に回るんです。群衆で私たちも期待を主体にしているとこのような群衆の罠に陥ってしまいます。私たちもそのようなところがあるかもしれない。イエス様を期待して信じたけど、でも悔い改めようとか罪があるとか、そういうところを知らされると途端に手のひら返して、なんだ期待と違うじゃないか、パンくれるんじゃないのか、お金が儲かるんじゃないのかと、そういうふうにですね、手のひら返して去っていく者たちも確かにおります。私たちはですね、自分に罪があるとか悔い改めを促されるとかいうことを言われると、そのようなメシアはいらないという特性もまたあるんです。十字架の道というのはですね、人々の期待に応える道ではありません。イエス様の十字架、人々が期待する道とは違うかもしれないんですよ。人を愛するということとその人の期待に応えるということは別物です。子供があれ欲しいこれ欲しいという子供の期待に何でもかんでも応えることがその子供を愛することではないのと同じように、人の期待に応えることが 人を愛する人を仕えるということではありません。私たちが非常に勘違いしやすいところが、人の期待に応えるとか人の関心を買うとかいったこと、それが人に仕えるとか人を愛するとか福音を伝えるとかと勘違いしている、教会も結構あるんですよ。私たちもそのような罠に陥らないように気をつけるべきです。人の期待を応える、人の関心を買うことによって確かに人は増えるかもしれません。交わりが盛り上がったかのような幻想を抱くかもしれません。でもそれは幻想です。ある時気づいた時に私たちは主の御心からだいぶ離れていたということに後で気づくことになります。人の関心を買ってばかりいるとどんどん主の御心から離れていって、ある時とんでもないことに気づくんです。確かに主はですね、皆さんの期待に応えてくださるお方です。皆さんを希望に満たしてくださる、そしてその希望を叶えてくださるお方です。しかし私たちがよみがえり、永遠の命、罪の許しをそっちのけて期待に応えるということを主体にしているだけでは、それはまだまだ幼い信仰であるということです。私たちがとどまるべきは期待に応える主ではなく、主が主であるということです。主は私たちの罪を許してくださることです。そのためには皆様、期待を一度主の御前に置いて、そして主を主として、主からその全ての命を得るべきです。イエス様もゲステマネの園でこういうふうに祈りました。私の思いではなく主をあなたの御心がなりますように。私たちの願いではないんです。父の御父の御心がなるということを、私たちもこのイエス様のように見習うわけです。またですね、自分の命を救うもの、救おうと思うものはそれを失う。しかし主イエス様のために自分の命を失うものはそれを得ると、マタイにもマルカにもルカにも書いてあります。これですね、自分の命という言葉は、プシュケという言葉、心理学の真理という言葉です。自分の、要するに思い、自分の感情、そういったものをイエス様の御前において、イエス様を優先させるならばそれらを得るという、こういう意味なんですよ。これはそうです。この白の誠実において私たちはどのようにしてイエス様をお迎えするべきでしょうか。確かに群衆たちは2000年前エルサレムにお迎えした時こぞって喜びイエス様を褒めたたえましたけれども、真に私たちが白の誠実を祝うためにはどうしたらどのような心構え、どのような態度でいるべきでしょうか。黙示録の御言葉から学びたいと思います。先ほど、冒頭でお読みした箇所です。黙示録の7章、まず9節、この後私を見ていると、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手にナツメヤシの枝を持ち、新教堂訳ではナツメヤシと書いてありますが、他の訳では白の枝を持ちと書いてあります。白です。でそれで王座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。救いは何のものと書いてありますか。イエス様のもの。そうです、玉座に座っておられる神とイエス様のもの、子羊というのはイエス様のものことです。救いは私たちのものではなくイエス様のものです。そして群衆はですね、白の誠実に自分の服をイエス様の前に並べましたね。自分の服という、皆さんの着るものというのがもともと、その大元がですね、イチジクの葉っぱなんですよ。
アダムとエヴァがもともと裸だったことに気づいたとき、真っ先に自分に服を着せました。その服は何で作ったか。イチジクの葉っぱです。そう、イチジクの葉っぱ。自分でこしらえたそういう衣服ではなくて、主の用意された白い衣を私たちは身にまとうべきなんです。私たちのこしらえた衣服、私たちのこしらえた賛美、私たちのこしらえたものを主に捧げするのはまだ不完全。完全なのは主ご自身が用意してくださった白い服を着て身にまとって、そしてただ主に賛美するんです。このここに出てくる生徒たちは大声で手にその白の葉っぱを持って叫びました。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。またここでですね、長老たちが出てくるんですが、長老たちもその自分の冠を主の御座の前に投げ捨てて、そして全ての賛美と誉れは主はあなたにありますと言いました。この冠を投げるって何なんでしょうね。冠というのは人の栄光の印です。その栄光の印、自分の栄光は全部主のものですと言って主の御座の前に投げるんです。私たちの栄光は自分の頭に置いておくべきものではなく、主の前に置くものです。主に捧げるべきものです。そうです。また、天使たちと4つの生き物たちもまた叫んでいました。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がいよいよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。すべての賛美、力、誉れ、それはすべて神様にありますように。つまり自分の中に栄光も力もそういうものは取ってなくていいんです。主のものです。そう、そう、すべて主のもので、ですね、その長老のうちの一人がこの幻を見ていたヨハネに尋ねます。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか、ね、白い衣を大勢の群衆がいたんですけど、どこから来たのか。でヨハネは何て答えたか。それはどこどこからだと思いますとか、それはきっと白い衣をサラシアで洗ったんでしょうねとか、そういう自分の持ち物を展開しませんでした。このヨハネは何て言ったか。あなたがご存知ですと。私たちは自分の考えを述べるよりも、あなたがご存知です。主の御言葉に書いてあります。自分由来ではないんです。主由来であるべきなんです。で長老は答えます。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。彼らの衣は何で白いのか。子羊の血で洗ったからです。私たちの行いという衣は汚れております。私たちの体という衣は汚れております。それらは何で洗うべきか。子羊の血です。イエス様の血で洗うべきです。イエス様の血で洗って白い衣をまとったとき、そして全ての栄光を神様にお返しするとき、自分自身で握りしめていた冠、頭の上に乗っかっていた自分の固定概念という冠は全部主の御前に投げ出すとき、誠の主の日を祝うことができるようになるんです。この黙示録の大勢の群衆は白い衣を着て主の枝を持って神を称えておりました。そのまんまではダメです。いつまで、そう、自分のそのままの衣ではダメですよ。イエス様が与えてくださった贖い、イエス様が与えてくださったその身代わりの血を私たちに注いで洗って、そう、そう、そう、そうして私たちは初めて誠のこの白の日を祝うことができます。イエス様がロバの上に乗ってですね、エルサレムに入った時、大勢の群衆たちはそうやって褒めたたいておりましたけども、しかし彼、
イエス様はどういう表情をしていたんでしょうね。この群衆が1週間後に豹変して自分を十字架につける側に回るということを当然イエス様はご存知でした。しかしイエス様はその向こうも見ていたんです。天の上において大勢の群衆が白い衣を着て白の枝を手に持ってイエス様をもろ手を挙げて迎えて喜び叫びながら、全ての栄光は主のものですと叫ぶ、その姿もきっとイエス様はロバの上で見ていたのではないでしょうか。私たちもこのエルサレムに入場した時の群衆のように、パンくれとか、今のこの圧政から救い出してくれとか、そういったことを、もちろんそれを願うことも重要です。しかし一番元とすべきは、栄光は主のもの、救いは主のもの。私たちもそこにとどまって、そしてイエス様を心から歓迎し、イエス様に冠をお捧げする、そのような誠の白の日を祝うことのできる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
では皆さん自身でですね、今度は祭司となっていただきます。今もまだですね、福島の原発において危機が去っておりません。また余震も、最近立て続けに起こっております。この日本の救いのために、そして災いが起こっておりますけど、主が思い直されて、そして災いが遠ざかるように、皆さん自身でこれからお祈りする時間としたいと思います。ではそれぞれお祈りください。 主よ、私たちはただあなただけに救いを置きます。この主の聖日において救いは極座に座っておられる神と、また子羊イエス様にあります。救いはイエス様にあります。救いは主のものです。私たちは極座の前に立ち、あなたに白の枝を持って、あなたが備えてくださった白い衣を着て、全ての栄光はあなたにあると、全ての救いはあなたにあると賛美いたします。主よ、どうかあなたの救いがこの国を覆いますように、あなたの救いがこの日本の地下プレートに、あなたの救い、あなたの御心、あなたのご支配が福島原発の上に、また今震災の被災地における一人一人の上に、実際的な助けをしている人たちの上に、あなたの救いがありますように。あなたの救いが今救助活動しておられる働き人一人一人の上にあり、豊かな祝福が彼らの上にありますように。あなたは全てのことについて支配しておられる主です。主よ、どうぞあなたが全ての救いを成してください。主が今災害に遭っている人々を祝福し、彼らを守られますように。主が御顔を向けて今災害に遭っている人々に照らし、彼らに恵みを与えてくださいますように。主が御顔を、災害に遭っている人々、救助活動に当たっている人々、原子力発電所において復旧活動している全ての人々に向けて、あなたが御顔を向け照らし祝福し、彼らに平安を賜りますように。私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では皆さんで主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくとのことです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。では礼拝をそこまでにいたします。